本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書15章の21節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の92ページです。そこへアレスキサンデルとルポスの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。それではイエスの十字架を追うと対して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。イエス・キリストが十字架につけられることが決まりました。何も悪いことをしていないんですけれども、十字架につけられることになりました。決まった後、今度はそのイエス・キリストを十字架につける作業が兵士たちに任されました。今日の聖書のところですね、一節二節前から読みます。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。兵士たちがイエスをバカにしてバカにして、ほう、お前がユダヤ人の王か、王だったら王らしくしてみろ、こら 反応してみろっていう感じでですね、足の棒で頭を叩いたり、唾をかけたり、この大バカ者がとかいじめたりしたんですね。それをイエス様は何も反論しないで耐えられました。その後イエス様は十字架につけられるために引かれていきます。縦の棒がその立っていまして、そこに横の棒を持っていきます。その横の棒を担いで行かさせられるんですけれど、十字架刑の場合はそれを背負っていきます。ところがおそらく鞭打たれて背中が破れ、肉が破れ、皮膚も破れ、血だらけになり、骨も傷ついてボロボロになっていたイエスは運ぶことができなくなりました。そしたらローマの兵隊はどうしたかというと、そこにたまたまいた人物にその木を負わせます。今日のところにこう書いてありました。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。クレネっていうのは北アフリカです。北アフリカの田舎からやってきたんですね。イスラエルに来ていました。神を恐れる人であったのだと思われます。ちょうどこの時はイスラエルで大切なお祭りの時でした。自分たちの罪、その罪を神様が許すために、そして自分たちを捕虜の立場から解放してくれるために杉越をしてくれた、死の霊の杉越をしてくれた、そのことを覚えるお祭りが杉越の祭りでした。それがちょうど行われている時です。この人物は田舎から出てきていたとあります。どんな人だったかは分からないです。これ一つしか書いてませんから。そしてこの聖書が書かれたのはイエス様が亡くなってから半世紀ほど経っています。50年ぐらい経っているんです。だからこの方はもう亡くなっていたかもしれません、シモンという方は。でもその前にですね、アレキサンデルとルポストの父っていうふうに書いています。これ別に書かなくてもいいんですね。シモンという人物がいただけでもするんです。わざわざアレキサンデルとルポストの父っていうふうに書かれているんです。ルカがそう書いたんです。ということはルカさんはおそらくアレキサンデルとルポスさんを知ってたんです。50年後におそらくルカさんと同じ教会にいたんだと思うんです。この二人の息子がルカさんと同じ、イエス様が亡くなってもう50年ぐらい経って書かれるこの文章ですけれども、聖書このマルコに、マルコ、ごめんなさい、マルコですね、マルコさんと同じ教会にいたんだと思うんです。マルコさん のいた群れの中に、このアレキサンダルとルポスさんがいた。小さい頃、おそらくお父さんから聞いたんだと思うんです。自分はあのイエスという人物が十字架にかけられる時に、実はローマの兵隊からお前が背負えって言われて背負わさせられたんだ、そんなことがあったんだっていうようなことを後で語ったんだと思うんですね。で、このシモンさん、突然それをさせられたわけですね。お前がやれ、お前がこれ担げって言われさせられたわけです。皆さんどうでしょう。自分がさせられたらどうですか。突然十字架担げとか言われたら、何にも自分は悪いことしないんですよ。これお前が運べ、こいつ運べなくなったからお前運べってやられるんです。理由ないです。ただ指名されるんです。どうでしょう。逆らえないんですね。逆らうと何されるか分かりません。相手兵隊ですから。でも考えてみたら、自分たちの日常生活の問題ってそんな風にやってきませんか。私たちに別に許可求めませんよね。突然やってきます。突然ドーンと怒ってきて、これお前が負えってやってくるのが自分たちの問題じゃないでしょうか。私の家にも、私のところにも新年早々とんでもない重荷がやってきました。同じように突然来たんです。狙い撃ちしたかのように来てしまいました。担ぐしかないです。この人物も担いだ。それでこの人物は、シモンという人物は、その時その意味は分からなかったかも分からないです。なんでこんなことを俺がしないといけないんだと思いながら、その十字架の木を担いで十字架につけられるゴルゴダの丘まで運んでいったんです。でも後にきっとこのシモンという人はイエスを信じるようになった。その意味が分かるようになった。だから彼の息子たちがこの教会にいるんだと思うんです。福音書を書いたこのマルコが書いた時に、その内容がすぐ分かるところにいた。その群れの人たちが分かる、その群れの中にいた。そうだと思うんです。この十字架を追うということはどういうことなのか、もう少し知るためにルカによる福音書を一箇所読みたいと思います。119ページ、教会の備え付けの新改訳聖書ですと、ルカによる福音書の、ルカの福音書の9章のところを開いてください。9章18節から24節まで読みます。119ページになります。118ページからですね。ルカの福音書9章の18節から23節、ここに十字架を追うというのはどういうことか書かれています。さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだという言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人は昔の預言者の一人が生き残ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえら、よみがえらねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。弟子たちとイエス様が一緒にいた時の話です。イエス様が弟子たちに聞いたんです。みんな私のこと何て言ってる。そしたらバプテスマのヨハネ、あのヘロデ王によって首をはねられた、とてもストイックな人物、預言者、 あのヨハネが生まれ変わったんだと言っている人がいます、昔の預言者エリアが蘇ったんだと言っている人がいますって答えたんです。そしたらイエス様が言われました。じゃああなたは私を何て言うの。そうするとイエス様は、ペテロは神のキリストです、神様が私たちのために特別に送ってくださった方、本当に人間を救ってくださる方ですと答えました、ペテロが。そうしたらイエス様がおっしゃったんです。じゃああなたは私のことがわかるんだな、じゃああなたに言おう、このこと誰にも言うな、黙っていろって言うんです。そしてさらに言います、人の子、つまり私は長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。あなたは私に近づいて従ってくるんだな、じゃあこのことは周りの人間には言うなよ。あなたが私に従ってきたいんなら自分の十字架を背負ってついてきなさいって言われたんです。この意味はおそらく分かってません、弟子たちは。この時十字架を背負ってどういうことだって分からないんです。このルカによる福音書の中で話している時ですけれども、この時はまだ分かっていません。なんでそんな十字架なんか背負わないか、十字架って言ったらローマの処刑の方法じゃないか、あれを背負えってどういうことだろうと思ったと思うんです。彼らの意味が分かったのは今日のマルコの福音書で、実際にイエスが鞭打たれてボロボロになって背負うこともできなくなっている様を見たとき、そして本当に十字架につけられていく惨めな姿を見たときに、十字架を背負うということの意味が分かってくると思うんです。十字架につけてられてできることって何があるでしょう。何かありますかね。両腕こう釘付けられるんです。そして足も釘付けられるんです。体はボロボロです。もう息するのも絶え絶え。何かできますかね。誰か気になっている人に助言をしてあげる、何か伝えたいことがあったら伝えてあげることできるでしょうか。あの人にこう言っておけばよかった、いやあの時は誤解されてたから本当はこうだったんだと説明したい。何もそういうことはできないですね。自分のかゆい足をかくこともできません。傷が痛いからってさすることもできないんです。本当に十字架につけられてしまったら何にもできないんです。祈ることしかできなくなります。十字架の道っていうのは無力を学ぶ道です。自分が何もできなくなる場所なんです。私は最近封切られました映画のですね、遠藤周作さんの沈黙っていうのを見ました。サイレンスというのを見ました。見られた方いるでしょうか。あるいは本を読まれた方いらっしゃるでしょうか。有名ですよね。江戸時代の話ですけれども、キリスト教が禁じられている時に日本に来て伝道した人たち、宣教師たちの姿、そして信じた人たちの姿が出てきます。ぜひ見てください。おすすめします。最初に宣教師で来た人、その人が転んでしまったんですね。イエス・キリストを信じることをやめた、そのニュースが伝わってきて、そのニュースを聞いた本国の人たちが、弟子たちが本当にそうなのかどうか確かめに日本に来て、そして長崎で伝道し、困難な中で伝道し、やがて捕まり、そして踏み絵ということがなされるわけです。お前たちが信じている限りは、特にお前たち見せしめだから、宣教師が転んでしまえば あと信じていた弟子たちはどうせ転んでしまう、だからお前ら帰郷しろ、信仰を捨てろというわけですね。そして映画の中でこの人たちは信仰を捨てたように見えます。見て判断してください。私の感覚と見られた皆さんはまた違う、どんなメッセージを受け取られるか私わからないので、ご自分で見られることをお勧めしますけれども、私としては全然二人が信仰を失っているようには思わなかったんです。私はあるシーンがとても印象的です。その後から探しに行った宣教師が捕まってしまって、そこに最初に捕まった最初に来ていて、そして信仰を捨てた宣教師が呼ばれてですね、もう名前のは日本人の名前になってます、日本人に変えさせられています。そして説明といいますか、信仰を捨てるように説得させられるんですね。説得に来ます。その時に監視されながら、ほらほらほらほら、ちゃんと説明せえって言われた時に説明していくんです。その時に、この国には信仰は根付かないって言うんですね。いくらイエスを伝えても根付かない。それに対して新しく捕まった人は信仰を捨ててませんから、なんでそんなこと言うんですかって言うんです。でその時に説明した言葉が私とても印象に残ってるんです。確かにザビエルたちは来たと、そして日本人に伝道した、それは本当の神様を伝えたんじゃないんだって、日本人はそれを本当に心から信じたんじゃないんだと。彼らはただ自分たちの中にあるイメージの神像をイエスと一緒にしただけだって言ったんです。なんでそんなこと言うんですかとか言って、この新しく捕まった人がいたら言ったらですね、その先輩の人が言うんです。じゃあな、キリスト教の中では私たちは教えられたじゃないか、神の子が3日目によみがえったって言うだろう、サン・オブ・ガッドが生まれ変わったって言うだろう。じゃあこのザビルが日本に来た時に大事だったことは、日本人にどうやってこの神を伝えるか、その時に神はどんな存在かということを説明しないといけなかった。そこで教えられたのが大日だって言うんです。そして教えてやろう、それが何かって言って、ほら Behold That's the Son of God って言うんです。太陽を指してですね、これがそうなんだ、これが彼らの神なんだ、私たちのイエスは3日目によみがえったと聖書を教えている、でも彼らの神は毎日毎日よみがえるんだって言うんです。それが彼らの信仰、日本人にはその根の部分が変わらない、だからキリスト教は入らないんだって言い切るんですね。そして後輩はそこでものすごく失望します、新しく来た宣教師は。でそのまま先輩は帰っていって、まあ最後それからまたシーンが変わっていくんですけども、その中で自分が転ばなければ自分の言葉で語ってイエス、神を信じたかもしれない日本人がどんどんどんどん目の前で虐待して殺されていく、その姿を見たときに、この新しい宣教師捕まった方は踏み絵をしていくんですね。そして、まあ、物語は進んでいきます。この方がナレーションが最後になるんですけども、この人物はそれ以来二度と葬式、死ぬ時でさえイエスのことを口にすることはなかったとナレーションが流れていきます。もうそれからはその人物は一言も語ることなく死んでいきます。ぜひ見られてほしいんですけれども、その映画全体を見て私はこの先輩で先に捕まった宣教師、そして新しい宣教師が信仰を捨てたようには見えませんでした。ただ彼らが捨てたのは自分の口を十字架につけました。自分がイエス・キリストのメッセージを伝えるということを十字架につけてしまったんです。 一番自分の生きがいにしていること、これがこのために日本に来たんだということを十字架につけました。実際そうですね。先ほど言いましたように、本当にこの宣教師たちが十字架に自分がつけられてしまうなら何もできなくなるんです。本当は伝えたくても何もできないんです。そうやって十字架につけられた人は死んでいきます。でもつけられた人はそれで信仰を失っているわけではありません。そうやって亡くなっていった宣教師の方たち、私はそのうちに信仰があった、決して消えずにあった。もっと言えば、本当に全能の神に信頼したんだと思うんです。私はここまでしかできませんでした、ここから先はお願いします。そして黙る。もうそこからはイエスの命も言わないで自分の人生を終わっていく。これは本当につらかったと思います。でもイエス様はそうせよと弟子たちに言われたんです。自分の十字架を背負ってついてこい。私たちも自分の思い通りにしたいことがたくさんあると思います。たくさんあると思います。問題解決したいこと、この人にこう言ってこう変わってほしい。自分の身近な人だったら特にそうでしょう。でもそれを十字架にかけろとイエス様はおっしゃるんです。あなたが生きているうちにもう神様に任せて神様と一緒に生きなさい。そしてあなたのこうねばならない、こうしなければならない、それを十字架にかけて神と共に信頼して歩んできなさい、そうおっしゃっているのだと思います。最後にもう一箇所聖書を読みたいと思います。イザヤ書の30章の15節から16節。イザヤ書の30章の15節から16節。特にここですけれども、もう少し続けて読みますけれども、どうぞお開きになってください。この15節16節は暗記なさっておきますと、皆さんの信仰を支えるものになると思います。特に15節ですね。イザヤ書の30章15節から16節、1075ページです。教会備え付けの新改訳聖書でしたら1075ページになります。読みます。15節。神である主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ここで神様は約束なさっています。イスラエルの民はもうビビりまくってるんです。アッシリアが攻めてきてですね、自分たちの国が襲われるかもしれない、負ける、これは絶対に負ける、捕虜にされる、エジプトに頼ろうとしてるんです。それにイザヤは言いました。立ち返って静かにしてろ。そしたら救われる。落ち着いて信頼していろ。あなた方は力を得る。立ち返りと静けさの中に救いがある。落ち着きと信頼の中に力がある。それがもともとのヘブライ語の訳です。落ち着きと信頼に力がある。立ち返りと静けさの中に救いはある。そこにいるときにもう救われているというんです。でも神様はよくご存知です。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った。いや、私たちは馬に乗って逃げよう。逃げてみろ、早馬に乗って逃げてみろ。追ってはどんどん速いぞ。一人が脅すことでお前ら千人は逃げてしまって、五人の脅しによってお前ら負けてしまう。それを神様おっしゃった上で、次の18節の約束をくださいます。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。 この約束素晴らしいんです。お前らもう絶対逃げる、もうお前ら知らんじゃないんです。逃げる、分かってるけどそれを伝えておく。そして私はあなたたちより先に、あなたたちが逃げ込むその泥沼にいるあなたを救うために、それが神様のなさり方です。基本は十字架を背負うこと、立ち返って静かにすること、落ち着いて信頼することに救いはあります。何度でも挑戦できます。神様はいつも泥沼で待ってくれています。でもどこかで私たちも重い腰を上げて本気で静まり、立ち返って静まり、そして神を待ち望みましょう。お祈りをします。全能の父なる神様、感謝します。人間は罪深いです。本当に私こそが罪深いものです。今日の聖書に書いてあった通り、イザヤ書にあった通り、私は待ちませんでした、静まりませんでした、立ち返りませんでした。イエス様を知ってからも、神を知ってからも立ち返らず、これはこうしないといけない、あれはこうしないといけない、あいつにはこうやっていな、やらなければならないで生きてきました。そしたらもう本当にボロボロになってしまいました。見捨てられたのかと思ったら、そのボロボロのところにあなたは一緒に佇んでくださっていました。感謝します。そしてもう一度言われました、立ち返、静かにし、落ち着いて信頼せよ。今やっと、今やっとそれができるようになってきました。神様、どうぞ助けてください。私たちはどうしても自分の道を進もうとします。そして結果は自分や周りの人を巻き込んで傷だらけにしてしまいます。あなたとゆっくり生ける人生です。どうぞ大切に立ち止まりながら歩いていけますように。お互いに傷つけるような人は存在しません。自分の思い通り動いてくれなくても全く関係ありません。みんな宝物ばかり。どうぞ一呼吸を置いて大切に大切に歩んでいけますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。